皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月2日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は再建は共同体がなければできないというお話です。前から前川正夫さんの再起日本、世界のハイテク技術を開くっていう本がいいですよとお勧めしておりましたが、いよいよなんかですね、もうそれしかなくなってきた感じがありまして、これから先、まあ壊れるものは壊れて、かなり世界の秩序もこう、綺麗にこう整理されていきますが、その後の再建を考えたときに、おそらくこの方法、前川さんが提案しておられます、再起日本で提案しておられる方法しか、多分世界には残ってないんだろうと思うんですね。すなわち、それ簡単に言いますと、皆さんで共同体、私の言葉で言う溜まり場を作ってくださいと。どんな人でもまず溜まり場に入って、で、皆さん自分のそれぞれの思いとか経験や実力を持ち寄って、溜まり場でああでもない、こうでもないって議論し、なんか試しになんかいろんなことやってみてください。で、なんか足りないものがあったら、他の会社買うとかなんか言ったって絶対無理だから、なんか他の足りないものを持ってる人をその溜まり場に呼んできてください。新しい技術でも新しい考え方でも。で、溜まり場の一員になってもらって、みんなが融合して、本音の話ができるような仲間を作って、で、その中で多分どうしたらいいかっていう話で、相当みんな悩んでくる。で、最後は頭が真っ白になる。頭が真っ白になるってのは、前川さんの言葉だと、無になるっていう意味だと思いますね。で、もうどうしていいかわからない。頭が真っ白、無になっちゃったと。で、その次の瞬間にみんなに、インスピレーションが降りてくる。空の世界が降りてくる。まあ、こんな感じだと思うんですね。これしか多分方法がないんで、ですからこれは日本でも世界でも全く同じで、これから先の立て直しっていうのは、俺がでは全く無理だから、急がば回れで、共同体を作って、みんなでああでもない、こうでもないという議論ができる場を作っていかないと、どの国の人たちでも、どんな立場の人でも、この先の秩序作り、なんか安定した世の中への移行は無理だと。私は今見ててそう思いますね。っていうのはですね、そのリーダーシップの基本ってのは解けちゃうとですね、なんか形に頼って物事を再建するっていうことはできなくなるわけですね。例えばなんかある一つの役所が作った戦略があって、そこに予算がつくってことになると、この予算をもらうために、そのリーダーシップに従うっていうことができますね。だから予算がつくから、どうやってじゃあその予算を取ればいいか、その予算をどのように使えばいいかってことを考えて、で、その予算を執行していけばいい。そうするとそれ別に共同体にする必要もなくて、なんかやっぱり役人がですね、こう、まあ予算の使い方を考えて、で、民間に、まあどのようにこれ発注して、民間がそれをどう受けて行動するかですから、それはリーダーシップというよりも、マネージメントのプロセスですよね。だからそのどうやるかはその最初にその、こんな風にやりましょうという絵を描いたときに、役人がその計画作ったときに全部決まってしまうわけで、で、それそのものは一つの秩序でありますが、それ、予算のつかない計画だったら何の意味もないじゃないですか。なんか作文みたいなことで役人が言ったって誰も信用しませんもんね。誰も来ないでしょ。やっぱ金もらえると思うくらいみんな来るわけで、まく金がなったら、なくなったら役所のそういうシステムって機能しませんわね。それから、組織がそうなんですね。とりあえずなんか組織があります。この組織として何をするんですかと、まあいつものように仕事をしてですね、お金と人と、それから時間と原材料と仕入れがあって、で、これをこんな風に加工して作って、こうやって売って、物を売ってお金回収してくださいというシステムがあったとしますよね。それシステムを運転するためにどうしようかって議論が、まあみんな普段やってるわけですね。でもそれって、その、やってることが時代遅れになっちゃったり、全く違うことをやらなければならない。業種転換をしなければならないとか、あるいは今までのやり方では物が売れないってなった時に、その昨日と同じようにこのシステムに人や金や時間を流していても何にも始まらないじゃないですか。と、はたと考えなきゃいけませんよね。考えないでやってると結局その時代遅れになっちゃって、意味もない組織になっちゃって、で、その過程では悲惨なことが結構あって、この過重労働とかですね、 変なその雰囲気の会社になっちゃうとかね、あるいは隠蔽とかですね、だいたいろくなことが起きませんですよね。まあそういうふうに考えてくると、この、なんていうか、形を守るために頑張っていても、そういうこうマネージメントのプロセス、物事を正しく行うため、行うというそのマネージメントのプロセスだけでこれ乗り切ろうとしても、それは全く無理だと思いますね。それからじゃあ何かの理論に頼りましょうと、オプション理論みたいなのがあって、このオプション理論に従って、方程式を作って、で、それに従って、その、まあ、値段を決めて、売買すればうまくいくんです。いや、そういうものはないですね、多分ね。オプション理論ほどなんか、悲惨だったもんないと思うんですよね。あれ、学者が書いた理論でしょ、もともとブラックランド・ショールズなんて。あの通りオプション理論を計算すること、それはできますけども、じゃあ、それで値段つけて売買して、本当にうまくいったのっていかないじゃないですか。いかないじゃないですか。結局デリバティブズがたびたび大破綻を起こして大問題になっちゃうな、オプション理論のところに非常に大きな問題がありますよね。だからあれなんかこんな理論が正しいんだなんて商売に使っちゃって、ナイーブにそのまま値段つけて、でそれじゃちょっとその値段がね、不安だから、まあ2割増し3割増しにしましょうなんてそれはやるんだけども、じゃあそれでリスク全部回収できるのかって、回収できないわけでしょ。だから今みたいな、あのとんでもないことになっちゃったわけでしょ。だからああいうそのなんか理論をいきなり持ってきて数字当てはめてうまくいくなんて思うと、それは全く違いますよね。あの商売優先で実際には安全を無視してやり方だと言っていいと思うんですね。だからまあそういうことを考えたときに、もうやっぱり我々はそういう昔のですね、やり方と申しますかね、今までやってきたような結果がうまくいかないと分かっているようなやり方を続けることはもはや不可能だと思うんですね。だから、まずとにかく、どんな人たちでもその共同体を作らなきゃダメだってことですね。で、前川さんはいろんなことを言っておられるんですよね。物の奥に隠されていることを発見して、ものづくりをすることが21世紀だ。このものづくりは20世紀とは桁違いに難しい、ということを言っておられるんですね。そのなぜ物を買うんですかと、何かことがあるから物を買うわけですよね。で、そのことの世界に行かなきゃダメなんだよと。一体何をしたいんですかということですよね。で、そうするとやっぱりそれは私はよく御用達っていうことの世界になって、何かそのニーズがあるから物が必要になってくるわけでしょう。その物を必要とする最初のニーズのところからお客さんと一体にならなきゃダメですよね。で、それはだから共に問題解決をしていくっていうやり方で、昔はそういうのはあんまり珍しくなかったと思うんですよね。大きい会社、役所っていうのも結構そういうのは自由にやってた感じも昔はあるんですけどね。今はまあそういうのはあんまり没交渉になっちゃってることがまあよくありますよね。そうすると、売る方と買う方がお互い相手をこのゲーム感覚でまあ敵対的に見てる限りは、これことの世界までいかないですよね。ものをいくらで買う、いくらで売るだけの話で、値段を介したゲームになってんじゃないですか。ゲームでやってる限り商売はことの世界まで行きませんから、やっぱりそれは、ことの世界まで分かんない人にとってみれば難しいんでしょうね。この前川さんが、その、ものづくりは20世紀とは桁外れに違って、桁外れに難しいと言っておられますけども、確かにですね、その、とりあえずこれを作って売ればいいんだっていう考え方と、お客さんのとこ行ってお客さんのニーズを知って、で、共に共同体を作って、お客さんや取引先と共同体を作って、ことを浮かび上がらせて、そのことから物を作るっていうのは、全然違う世界かもしれませんね。だから今のこの、とりあえずこの、まあ、注文書があって、これに従って、設計図があって、物を作るのとは、比べれば、桁外れに難しいと言えば、確かにそうかもしれませんね。で、これはすべての分野において私は言えると思うんですね。私はその御用達経済っていう言葉はですね、ちょうど1991、2年に思いつくんですね。昭和のバブルが弾けて、もうどんどんどんどん株が暴落してって、いや、これはもう絶対元戻らんぞと。不動産の暴落も始まったと。あ、これはもう絶対元戻らんと。で、これから静かな時代になると。今のようなですね、バブルのピークにあったような派手な経済もこれ全くなくなる。じゃあどうやって生きていればいいのかということで、当時、共感、勇気、自然という本を書いて、まあその中にこの御用達経済の時代という言葉があるんですね。 で、だからあの時からも私は、その、売り手と買い手のゲームを超えて、上に行かないと、上のレベルで、統合しないと無理だと思ってました。しかし世の中は、世の中一般はそこから全く反対の方向に行ったんですね。結局、御用達にやればいいものを、安値作り、構造改革と言いますか、リストラ経済で乗り切るという道をメジャーの人たちは選択したわけですね。これは御用達とも、反対でもっと、なんか幼稚な経営の仕方なんですよね。リストラ経営ってのは本当に幼稚な経営の仕方で、未来を失うようにどんどんどんどん何でも切っちゃうわけでしょ。で、なんか株主にどんどん金を貢いじゃうというですね、あってはならないような経営で、だから実際には御用達経済ではなくて、その反対のもっと稚拙な経営の方に世の中の体制は動いていったと思うんですね。で、それが約25年ぐらい続いたんだと思うんですよ。そうすると結局ですね、その、ことを理解して仕事する、お客さんや取引先とその何かニーズ、求めるものを理解してそれを形にするなんていう話の正反対に多くの人たちは言っていて、で、もう言われたことをやるのが精一杯だし、言われたこともなかなかできなくなってきてるし、で、何か変化起きたらどうしていいか全くわからないし、そういうことを考えて勝手にやっちゃいけないと言われてるし、思いの世界なんかその、話する場所も道具もないと、発想もないと、なんか正反対に追えられちゃった感じがするんですよね。だからこの25年間ぐらいってのは実にこの不幸な時代だったと思います。世界を見てもなんか私は同じだと思いますね。やっぱりそれは日本と共通で、インターネットなんかでですね、物の発注とか販売するようになると、やっぱどちらかというと今までのこの親しい関係、共同体の関係は崩れていきますよね。まあ、次々と新しい人たちが集まって、それぞれこうなんかチームを作ってやってるんですが、昔みたいなですね、アナログ的なチームではないことが多いんですよ。その、前川さんはですね、アナログのことも言っておられましてね、物の奥にあることの世界を追いかけると、デジタルの奥にあるアナログの世界に達すると。これは物作りが住み分けの長い平和な時代に入った時実現すると言っておられるんですね。そのことの世界ってのはアナログなんですね。で、どうしようかって話なんですよ。どうしようかって話で、こういう場合からああいう場合までいろんな場合があって、で、それぞれ、まあ、なんて言いますかね、どんな雰囲気でものを考えていけばいいか。それこそ、1年間に四季というものがあって、4つの、季節があってですね、それがこう実際にはアナログで動いていくわけでしょう。気象の変化ってのはアナログですよね。で、これを、まあ、春、夏、秋、冬という、ある点を取って、それぞれ選べば、春夏秋冬という、まあ、デジタル的な選択になるわけで、まあ、春はこれ、夏はこれ、秋はこれ、冬はこれってやって、もともと季節そのものは、それ、連続して動いてるわけですよね。そんな、離散で動いてるわけではないわけで。だから、そうすると、季節そのものは連続で動いてて、アナログで動いてるわけですから、これよくわかってないと、この原理と動き方分かってないと、ある一点を捉えた春夏秋冬ったって、何のことだか分かんないわけね。そしてやっぱりそのことの世界っていうのは、気象の変化そのものというふうに考えれば、これはアナログですからね。アナログでその気象の変化、季節の変化分かって初めて、それぞれの代表的な、まあ季節に相当する春夏秋冬の点が分かる、デジタルの世界が見えるという、まあこんな感じですよね。だからやっぱりこれはるかに難しいっちゃ難しいでしょうね。点を見て、全体の世界を知るみたいなことになりますから、で、そういう発想はあまりみんな持ってなかったかもしれませんね。だからこういうのをですね、自分たちでこう見出すっていうのは、難しい教科書を読んでもなかなかダメで、難しい理論なんか勉強するよりも、大自然をごくごく自然に観察するといいんですよね。だからこう、今までのこのデジタルの色眼鏡みたいなのを取っちゃって、もっとなんか目を見開いて大自然を、まあ、直視するっていうか大自然の風を感じるようになればうまくいくわけですね。人間関係もそうですよね。なんか用を足しに行くと。用事を足すために今ここにいて用事が終わったら帰るんじゃなくて、用もないけどなんか一緒にこう、何かこうエネルギーの交換をしてですね、そのなんか会話を楽しむとか発想を深めていく、そういう共同体的ななんかその、人間関係の中で、ゆったりとその物事を、まあ次第に理解していく。こういう場を持たないと、なかなか難しいですね。で、そのアナログの世界まで見てくると、やがて住み分けに行くってわけですね。結局その、 まあ今申し上げたことというのは、競争ではなく住み分けに行くってことですよ。だから最終的にこの大混乱の先に見えるものは、まあ日本のは日本のやり方、中国は中国のやり方があるし、日本の中や中国の中もそれぞれみんな違っていて、最終的に日本は本当にその日本も世界もですね、まあ大自然と同じように限りなく住み分けが進んでいて、あちこちにまあいろんなやり方があって、要するにこう千差万別であるというところまでやっぱり行くんでしょうね。今なんかその直前で世界を一つにするみたいなことでやってたけども、一つのやり方で世界を追う。まあそれはもう大体終わりですよね。だからこの先はなんか本当にどこまでもバラバラになるっていうよりも、バラバラになるって壊れるっていう意味ではなくて、なんかその人、その地域、その国の個性で生きていかざるを得ない。じゃあなんでそうやっていくのかっていうと、生き残るために頑張ったらその世界が見えてきたってそういうことですよね。本当に生き残りたかったら、競争に明け暮れる道は選ぶべきじゃないですよね。競争に明け暮れる道行くと本当に明け暮れちゃって、最後は過労死ですよね。それダメで、なんか自分たちの個性を生きるで生きる道を行かなきゃいけない。で、その時に自分の個性って何なんですかと、これがポイントで、それは自分で見つけなきゃいけないんで、その見つけるためには自分自身を大自然にさらし、いろんな共同体にさらして、自分のなんかこう、持ってるなんか殻を破り、それから洗脳を外し、で、心をリラックスさせ、で、大自然の気を受け入れられるように、自分を整えていかなきゃいかん。まあ、頭だけでは全然ダメで、まず心がまず素直にならなきゃいけない。それから腹に直感を得られるようにならなきゃいかんということで、難しいことというよりもですね、本来の人間の原点を見出す、原点を思い出すみたいな話ですね。それがやっぱり大事なんですよね。だからそういうのを、まあ個人レベルでも組織レベルでも、まあやっていくことで、結果的にその人独自の住み分けの世界ができてきて、まあ競争相手がいないっていうのか、長い平和の時代っていうんですかね、マーカーさん言ってらっしゃる。まあそういう世界が始まるんでしょ。これはすごく私は、納得いかないですね。やっぱりその、老舗っていう会社見ていただけばわかるように、老舗の会社ってすごくいつも努力してるんですよね。いろんなこと試していって、で、自分たち独自の道をいつも見つけてるじゃないですか。何もしないと老舗だって続きませんから、なんか必死にこの自分たち独自の道をいつも探してますよね。で、競争をやりたくないから、独自の道探してるんですね。変なその値段の競争とか、納期の競争とかやってんとろくなことがないし、それやるから会社なくなっちゃうんで、それを避けるために必死にいつも自分たちの独自の道を探してるという、まあそれが老舗の大体世界だと思うんですね。で、それをだからこれからの人たちは一生懸命日本も世界もやるわけですよ。そんなことどうやればできるのかというと、まあもう一つの放送で言ったように、後ろ五輪を切り離しみたいなことになると、まあそれは一気にそこまで進むんでしょうね。だからそれは大変だけども、まあそういうのはやっぱりやればやるだけ前に進める時代が来る。で、そこが今回今も下克上という形で始まってるわけですよね。今までのこの圧政から解き放されようという下克上の風がどんどん形になってきていて、まあそういうこの下克上の風をどんどん進めていったところがある種の個性の世界ということでしょうな。まあ下克上で出てくる人たちみんな個性的ですよね。政治家でも経営者でもね。やっぱりそれが良い悪いではなくて、そこにその人の独自の世界があって、で、それを続けるためには、その本人自身も相当進化していかなきゃいけない。だから、油断したらそこで終わりだし、やっぱりその、人は常に変化して、より良くなるべき存在だから、まあその中にですね、未来を作っていくという、まあそんな形になっていくんでしょうね。で、匠が育てた匠は個人ベースになる。場所が育てた匠はマルチ型になる。21世紀のハイテクはここからしか生まれない。こうも言っておられますね。これもよくわかりますね。個人ベースでその資格を学ぶのも、まあ入り口はいいんですけども、それだけだと結局個人ベースの世界で、だからまあその個人ベースで誰かに教わってもですね、まあそれで終わりで、やっぱりそのみんな横に手繋がないとね、場を作ってその場の中でいろんなことを経験しないと、なかなかこう、チームとしての力が発揮できないわけね。だからこの横のつながりとチームのネットワーク、やっぱりこの共同体を大事にしないと、 誰も彼もやっぱりその自分の持っている個人の巧みな能力を発揮させることはできないわけですね。いろんなことを経験してみながら人って成長していくわけで、そういうなんかもっともっとその共同体を大事にしたですね、人の育て方をしていかなきゃダメで、そうすると結局なんかやっぱり地域の学校に個性が生まれる。ね、地域ごとに学校の個性が生まれるというふうに、また昔のように戻っていくんじゃないかと思うんですね。まあ、いずれにいたしましてもですね、ここはですね、普通のやり方では全く立て直しができないと思います。この立て直しやるには大きな仕掛けね、今申し上げたような大きな戦略が必要ですから、ぜひそこは大事に考えてみてください。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。再建は共同体がなければできないということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。